こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあちょっと今日は前回か前々回ぐらいかな、話したクロードデザインについて、まあ、もう少し開発用途とかでも使ってみたので、なんかその辺の話がまずできたらなっていうふうに、思っております。阿部ちゃんはまだ使ってないんよね、この辺。
実際そう、使うケースになくてまだ使えてないですね。
はいはい、あ、じゃあまあちょっと僕の、まあ、実際に使ってみた話とか、まあ、使い方の部分とか、なんかその辺をまあ話して、で、まあ、その上で、あ、じゃあこんなことできそうだよねみたいな話に、まあ、広げていけたらいいのかなというふうに思ってます。まあ、ちょっと前回のクロードデザインについての話題の、まあ、おさらいというか、まあ、振り返りをすると、まあ、YouTube とかもやっていて、でその YouTube の周りのフレームを作ったりとか、なんかそういう素材を、実際に、なんだろう、例えばコメントをちょっとその素材の中に埋め込みたいんだよねみたいな時に、その文章ごと変えれるみたいな、だからなんかシステムとなんか AI が組んだデザインを、まあ本当にデザインシステムみたいな感じで、まあちょっと文言変えたりして、まあ柔軟に取り扱える、しかも再現性を持って柔軟に取り扱えるみたいな、まあ仕組みで、まあかなりなんかそもそもなんかデザインの管理システムとしてなんか優秀なシステムを構築してくれるなみたいな話を、まあしてたと思ってます。でまあ、その時はまだもうそういう YouTube のクリエイティブとかそういうのにしか使っていなくて、まあ、今まで AI で画像を生成させようとするとなかなか再現性取れないよねみたいなあの話があったんですけど、まあ、システムをそもそも組んで、まあ、そこの文字とか、まあ、写真とかを取っかえ引っかえしながら、まあ、デザインを組めるように、まあ、クロード側があのシステムを組んでくれるので再現性高くデザインできるっていうのはかなり革新的だなっていう話をしたのかなと思ってます。で、まあ、ちょっとそこからまあ、僕実際に何だろう AI が出したデザイン、まあ、どっちかというとクロードデザインではなくて、オープンコードとか使って、まあ、普通に UI 実装してもらったデザインで、まあ、ちょっとなんか気に食わないことが、まあ、あって、で、まあ、なんかのぺっとした なんかちょっと洗練されてないような見た目だなみたいなとか思ったりとか、まあ、情報構造がなんかバラバラで、なんか視覚的に見づらく感じちゃうような、なんか UX 的にも悪いようなみたいなあのものとかの整理をまあしてもらいたくて、まあ、そういえばクロードデザインいいんじゃないかなと思って、まあ、実際にあのクロードデザインにまあ投げてみたと。で、まあ、そうすると、まあ、サービスのプロジェクト用のやつを立てて、で、ローカルのプロジェクトをなんかアップロードするみたいな、同期するみたいなことができて、まあ、GitHub の連携もできるみたいなんやけど、なんかそういうのが、あ、そうそうそうそう。で、できて、だからまあ自分のリポジトリをちゃんと把握した上でデザインを組んでくれるみたいなあの感じなので、まあ、まずそこ結構いいなっていうところと、あと結構驚いたのが、まあその気に入らない画面のスクショをペンって送って、ちょっとここが、うん、まあなんかちょっと黒縁の枠線でちょっとのぺっとした印象になるから、もうちょっと洗練させてほしいっていうのを、バグって言っただけなんやけど、なんかそうすると、うん、なんかいくつか質問をね、画面上で聞いてくれて、で、まあ、例えばなんか、プライマリーカラーは、まあ、プライマリーカラーはもうリポジトリを把握してるから、プライマリーカラーで塗りつぶしますかとか、白ベースにしますかとか、なんかそういうのを聞いてくれたりとか、あと2、3案出せばいいですか ?1 案だけでいいですか ?4 案以上欲しいですか聞いてくれたりとか。とか、まあなんかそもそも仕様の話、なんかこういう風にやってもいい、なんか折りたたむみたいなやり方でもいいですかみたいなとか、なんか動線設計の話とかしてくれて、でそれでまあいくつか答えていったら、まあなかなかいいデザインが上がってきて、そうで、それをしかもなんか右上にシェアボタンっていうのがあるんだけど、なんかクロードコードとかになんかハンドオフで渡せるみたいな、もうなんか なんて言うんだろうな、まあ実態としてはなんか API の、まあ、URL が発行されて、それを叩くとなんかファイルがダウンロードされて、それをこう一時的にクロードが見ながらデザインをするみたいな感じやと思うんやけど、なんかそういうなんかスキルも一緒になってんのかな、なんかそういうのも情報として見たことあるけど、実態ちょっと分かってないんだけど、まあ、クロードコードにそのまま渡すとか、クロードコードウェブにそのまま渡すとかもできて、 で、なんか実際にそのデザインを見ながら、やってくれるみたいな、あのデザインを見ながら開始を進めてくれるみたいなのがあって、まあ、この体験めっちゃいいなと思って、だからなんか一発バーッと作らして UI がちょっとガタガタでもそっちにスクショ渡してで、デザイン洗練させてって言って、そうすると、まあ、既存のコードのコンテキストも食ってる前提になるんで、まあそんなになんか外れ値を引くこともなく、なんかしっかり洗練されたいいデザインを出してくるとみたいな感じ。多分ハーネス側で結構デザイン向けのプロンプトが仕込まれてるんやと思うんだけど、そうなかなかいいなと思って、しかもなんかそうしていくと勝手になんかその作ってるサービスのコンテキストがその中に溜まっていくから、なんか最終的に本当にデザインシステム組み上がっていくなみたいな。
そうなんですね。いやすごいな。
うん、
あの前にね、あのペンシルっていうあの、アプリを紹介したと思うんですけど、僕あの時、結構興奮していて、まあペンシルって、あのアプリでダウンロードしたらフィグマみたいにデザインを、まあ、自分で組むこともできるし、まあ、基本的には AI に書かせて、まあ、それが JSON でデータとして吐き出されるから Git で管理されるから、Git で管理できるようになって、まあ、なんかそのデザインシステムをなんか組むことができる可能性があるよねってすごい興奮していたのがあったんですけど、なんか実際あのペンシルを使ってると、まあ、なんかあんまりこうデザインを整えたりとかっていうのを、まあ、あんまりこうできなかったっていうところもあって、まあ、結局その開発としてのデザインシステムを組むことは、あの運用としてできなかったっていうのが、まあ、半年前ぐらいかな、もう年明け前ぐらいかなにあったんですけど、なんかそれがもうクロードデザインでまるっとこうできるようになったんだなみたいな感覚を、まあ、山ちゃんが横でやってるのを見ていてすごい感じて、ちょっとまあペンシルでできたらよかったけどなーみたいな、そういうのはペンシルでやりたかったんだけどなっていうのちょっと残念というか
、そう、阿部ちゃんちょっとなんかペンシルビーキやんななんかわかんないけど、
いやいや、そうビーキなのはあって、まあ、あの当時にそういうのができるっていうのが、まあ、なかなかなかったっていうのがあったってい
うところと、なるほどね、
で、まあ、デザインに関しては結構僕あまり得意 な苦手が意識があるので、 AI がそういうのをやれるようになったら、まあ、結構夢があるっていうところがまず1個、よかった、なんかペンシル推しのところの1個と、あの当時、そのアプリケーションの中にその AI をそのまま組み込んで、まあ、裏側はクロードコードをあの叩くような仕組みになってるんですけど、なんかそういうハーネスを抱き合わせにしたアプリケーションってあんまりなかったんですよ。なので結構これって今後主流になりそうだなみたいな、何でしょう、興奮もあったのでペンシル推しだったんですけど、まあ実際うまくこうデザインを組むっていう意味ではワークしないで、まあ、使えなかった、そういうのがあったんですよね。
なんか一回さ、阿部ちゃんがペンシルでデザインを作って俺に見せてくれた時にさ、いやなんかもうそのステップ無駄だから早く実装しちゃってくれっていう話をしたことがあったじゃん
そうだよね
なんかあの時って多分ペンシルでデザイン組んでも実装でなんか普通になんかコーデックスとかで出してくるデザインもあんまり変わらんくて、だからなんか出たものをごちゃごちゃするで十分じゃんっていう感じだったんですけど、まあ、今このクロードデザインになって多分大きな違いが、あのやっぱりちゃんとデザインしてくれる、そう、多分ハーネス側のやっぱプロンプトというかチューニングでちゃんといいデザインをしてくれるってなると、そのワンステップ進む価値が出てくるなって思って、まあ、実際は多分一番いいフローは、今俺の中でやってる一番いいフローは、まあ、オープンコードで、まあ、プロメテウスで計画立てさせて、で一回ヘファイストスでレビュープランかけて、でそれでアトラスでプランを実行するみたいな、感じで、でその実行しきったやつを持って、まあ、その画面を見せて、スクリーンショットで見せて、なんか分かりにくいところとかあるから情報整理して、まあ、デザイン洗練させてくださいみたいなことを言うと、そこそこいいものができて、でその前提で、さっき言ったあのハンドオフで、ロードコードに、渡して、で、このデザインの通りにやってくださいって言って、でまずなんかそのまま実行させると、なんかあんまりこうスマホの ことも考えないでやられたりするんよね。
はいはいはい。
そう、なんか、うん。なんかちょっとレスポンシブとかの検討が甘かったりするから、一回プランモードで、うん、まあそのプロンプト渡して、で、そこから、実行するみたいなステップを踏むと、かなりワークするな、みたいな感じがあって。なので、まあ今のなんか俺の中での開発ルーティンというか流れは、なんかそんな感じ。オープンコードで計画とかやって、なんかロジック面しっかりガチガチ作るっていうことで。で、まあとはいえなんかそのプランの中で、よっぽど逸脱したことがなければ、まあそのまま進めて、で、最終的にアウトプットで言ったら、まあそんなに悪くないもの出すのよね。とはいえなんかちょっと、なんかちょっと、うん、なんかのペットしてるなとかやぼったいなって感じるから、まあ、それをスクショして渡して改変していくみたいなのが、なんか多分いいループというか、だからなんか、まあ結局のところ、前安部ちゃんが言ったみたいな、実装する前にペンシル貯めるみたいなことは、なんか俺は、あ、これはまあ安部ちゃんだからどうかとかがありそうやけど、なんか俺はなんかどちらかというとロジックをしっかり作ってほしいんで、なんかデザインをこっちからガチッと指定して、それをコンテキストにやるのちょっともったいなく感じになるね。そう、なんか
確かにそうだよね。なんか、うん、そう、以前はデザインをまず作ってから実装させてみようかなみたいなところもあったんだけど、なんかある程度要件を詰めて、うん、まあ仕様というかが決まっていれば、まずは実装させて動くところというかが固まりさえすれば、
そうそう、ロジックがちゃんとしてるところだけに注力して、まあ、デザインは一旦いいからやってもらって、うんうんうん、はい、で出来上がったものをこちこち変える。
確かにそっちの方が、うん、なんかクロードデザインがデザインする上でも、なんかそもそも必要な要素ってなんだろうみたいなのを、その今、うんうん、とりあえず叩きで作った画面からちゃんと類推、なんか推測できるようになる状態だと思うから、うんうんうん、多分そっちの方がなんかすんなりいくよねみたいなイメージだったな、うんう
んうん、そう、は
い
はい、まあ、あとなんかワンステップ無駄やもんね。なんかどっちにしろそこそこいいデザイン作ってくれるんだったら、まあね、うん、なんかワイヤーレベルで作ってくれるんだったら、うんうんうん、もうそれで機能要件しっかりしてロジックちゃんとしてたら、あとはいかようにもできるという意味で言うと、
そうだね、確かに、
うん、
いやまあでも、
まあ、たまに多分あるけどね、思いっきり戻らないといけないことはあると思うけど、まあなんか今やってる感じじゃほとんどそういうケースがなくて、今までは、まあはいはい、基本的には出してもらってデザイン的にダメな UI とか動線的にダメなところをガチャガチャ変えていくみたいなスタイルでやってて、うん、なんかそれで大きく変更になってもう破綻したみたいなことはなかったんで、まあそう、なんか大きく手戻ったみたいなことは実は結構なくて、
あ、そうなんだ。
そう、まあその体験もあったから、阿部ちゃんにはなんかデザイン始め挟むの意味なくないみたいな、なんか話をした。そう、あとなんかデザインを始めに固めてもその通りにしてくれないじゃん、ある意味というか。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、っていうのもあるかもしれないね、はいはい、だからそれ出来上がった状態でコードがある状態でこの通りにやってって言ったらある程度精度高くやってくれるんだけど、
うんうんうん、
なんか何もないところからこのデザインを目指してくれって言ってもあんまりなんかちょっとずれてたりすることが結局あるから、うんうん、やったらなんか最後どうせデザイン調整っていうステップがあるんだったらそこで集約しちゃえばいいじゃんみたいな考えが結構あるか、うんうん、
まあそうだね。なんかあと、まあ僕の場合なんで最初にデザイン作ったかみたいなところで言うと、なんかその僕あまりフロントエンドのデザインみたいなのは得意じゃないというか苦手意識がやっぱりあるがゆえに、なんかある程度こう、うんうん、最初にこうどういう操作感になるのかなみたいなのをイメージ沸かせてから、なんかもうちょっと自分のなんか要件にそもそも抜け漏れないかっていうのをチェックしたかったっていうところが、まあ結構最初の方はあったりしたんだけど、うんうん、なんか最近で言うとなんかもうその辺も含めて AI が割と吉野に補完してることもあったりするので、一旦作らせてその上で作らせたものを操作して、なんか自分の中でそれを操作したことによって、うん、なんか得られるフィードバックをなんか修正として積み上げていってる方がなんか早いんだなっていうところ、うん、早いよ
ね、うん、そう、結局早いっていうね、どっちにしろ発生する調整業務だからねそこは。
うん、そうだね、
うん
うん、で仮にそうだな、山ちゃんが今言ってたような最初に作らせてデザインをブラッシュアップするっていうのを、多分今あれだよね、ペンシルでそれ同じことやろうとしても多分ペンシルには同じぐらいのデザインなんだろう、デザインをブラッシュアップするみたいな能力はおそらくない。
多分なんかデザインを管理しやすくするっていうのと、あとハンドオフ的に人間側でフィグマっぽくこう調整できるっていうのが売りでペンシルは、
うんうんうんうん、
クロームコードはそこをもう完全に AI にデザイナーとして立ち回ってもらおうっていうところだから、まあ、そこが結構思想として違うんじゃないかなっていう気はするよね、うん、
そうだよね、まあ、結果的にそれでちゃんとデザイン起こして、うん、しかもデザインシステムまで落とし込める未来が見えるんだったら、まあ、圧倒的にクロードコード、
うん、
クロードデザインを使うっていうのが、
うんうん、
まあ、ワークしそうだなっていう感じがする、
うん、いやなんかワークしそうな気はしてる。なんかだから出来上がったものをちゃんとブラッシュアップする過程で、ブラッシュアップする過程で、まあ、最終的に着地したものをちゃんと保持しといて、でいらないものはクリーンアップちゃんとしてもらうっていう、うんうん、まあ、クロードデザイン上でね、
うんうんうんうん、
なんかほっといたら残しとくからさ、あいつじゃあこれでいきますって言っても残すんよね、うんうんうん、あのそのなんか違反候補名のやつもだからクリーンアップちゃんとしてって言ってクリーンアップして、はい、けどそれでも多分なんか画面タイムでやると今正直、なんか画面ちゃんとデザイン調整してみたいなんで言うと 5,6 画面なんやけど、
うんうんうんうん、
5,6 画面、まあ、ダイアログとか含めてっていう感じで、それで3メガぐらいいくんよね。あの、実際に。なんかまあ、イメージとしては。
3メガぐらい。
そう、なんかインストラクションをクロードコードに、まあ、ハンドオフ的に渡すんやけど、そのインストラクションをやると、フェッチして取ってくるみたいな感じのことをするんだけど、そのコンテキストをね、デザインの。それが大体3メガなんよね。
結構大きいね。
そう、結構大きい。くてなんか 5,6 画面でそんなんだから、まあなんか最終的には、なんかイメージとしては本当に画面単位というよりはコンポーネント単位でまとめた別のプロジェクトを立てたりする方がいいんだろうなってい
う
気はしてる。かあのデザインシステム的に使うのであればって感じかな。
プロジェクトをもう分けてしまって、まあ、デザインシステムコンポーネント用のプロジェクトと、まあ、実際に画面をなんだろう管理するというか、あの1画面ずつなのか、そうそうそうそう、何かの単位ずつとかで管理するプロジェクトを分ける。
うんうんうんうん、そう、
まあになるのかな。コンテキストが分離されるような気もするんだけど大丈夫なのか。そのプロジェクトが例えば
置
かれてるから、
はいはいはい、だから俺のイメージで言うとシステムでこう流用しやすいような管理をしていくための別プロジェクトみたいなのを作る。まあ、けどなんか今確認したら、H、なんかクロードデザインで HTML ベースでこうフェッチするっぽいね、今確認したけど、だからどっちかというと同じプロジェクトの中にそのコンポーネントを管理するためのページを作って、でそれをするような指示にするだけでいいかもしれない。
あ、それができたらいいよね。なんか、なるべくは、
まあ、
一つに管理してお
く。プロジェクトに。まあ、これは、けど、100万トークンコンテキストを、まあ、扱えるからっていう。
クロードのオーパスがね。
けど、あれ見た？サブQって呼ぶ。
サブQかな？なんかに、うん、2000万トーク、うん、1200万トークだっけ、なんだっけ。
いや、120M って書いてたから1億2000万トークン。
1億2000万。
そう、
おお、ほんとかな。
しかもクロードのオパスより安くてまあそこそこ頭もいいよねみたいな。
まあベンチも結構オーパス 4.6 に匹敵するぐらい、まあ推移ベンチですけど。
あ、12M だね、12M だわ。だから1200万トークンか。
いや、1200万か。まあ、うん、まあ、とはいえ、
とはいえすごい。とはいえすごい。
いや、俺嘘じゃないかなって思ってるけど、勝手に。さすがに。
いや、何かしらブレイクスルーが起きてない限り、結構到達不能な数値な気はするよね。
そうだね。ちょっと僕はウィッシュリストに登録するのをためらってます。
あ、俺はウィッシュリストに登録しました。
なんかこれ詐欺とかあったらなんか嫌だなみたいな、メール抜かれたら嫌だなみたいな、勝手に。すごい保守的な発想が頭の中によぎってやめとこうっていう。
なるほどね。なるほどね。あ、俺はちょっと一瞬で登録しちゃったわ。
あ、そうかなと思ったからもう、多分見た瞬間登録しそうだな。
うん、
まあ でも本当にそれが行くんだったら、まあそれこそデザインとかももっとこういろいろ幅広くできるんだろうなって感じがするから、うんうん、結構期待はしてるっていうのはある、
うんうん、そうだね。まああとクロードコードに渡すときに、まあ、プランでやってっていうのをプランを挟んで実行するみたいなことをやると結構精度上がるから、なんか割と軽いタスクはクロードコードに預けるようになったね。それもちょっと大きな進化かもしれない。
なるほどね。
うん、
まあ、このデザインをすごいよね。なんかそのローカルにある大量のそのコードのファイルとかもドカッと渡して、そのトンマナというか、うん、まあ、色とかもちゃんと認識した上でクロードデザインがデザイン組み上げてくれるって、なんか今まであんまりこんなドカッとファイル渡すのって、まあクロードチャットとかチャット GPT とかも、うんうん、なんかファイルのまあ10ファイルぐらいがせいぜい上限だったりしたのにもかかわらず、こうやってフォルダごとドカンと渡せるのがなんかすごいなっていう、なんか、
うん、そうだね、
ハーネスというか、そのしかもそれがローカルのアプリとかじゃなくて、もう完全にクラウド上で完結できるっていうところにも感動というか、進化を感じ
る、結局なんかあれなんよね、多分例えばローカルで開発しててなんか調査お願いしたらさ、うん、なんかリポジトリをさ、なんか添付フォルダーみたいなところにさクローンして落としてきて調査したりする振る舞いするじゃん AI が。なんかそれと多分同じ感じで、まあ前も言ったけど、あのクロードデザイン上に、まあ、一つのそのデザインシステムを組むリポジトリが作られるみたいなイメージになってるから、だからまあそこにクローンしてきてると同じ感覚なんだろうなって思ってる。
そうだよね、あのクロードデザイン的には、うん、そのユーザーがアップロードしたのを、まあ、クローンしてきてみたいなね、
だからここのやっぱ環境を構築できたっていうの、まあデビンとかもやってたけどね、まあ それがやっぱ一個の発明というか、
そうだね、
うん、いや
完全にフォルダとかもちゃんと整理して保存されていくから、うん、いやこれがオンラインでできるようになったのはまあ結構すごい、まあもちろんデビン も昔からやってるっていうのはあるけど、
うん、
すごいなって感じです、
うんうん、サービスに組み込みたいところですね、これは、
うん、そう今僕もあのなんだろうな、オンラインでそういうエージェントを動かすハーネスを実際に作ってはいるんですけど、結構こういう仕組み作るの、うん、難しくて、しかもそれが不特定多数のユーザーが使うとか、うんうん、そういうのも想定した上で考えると結構難しいから、まあ、これやりきってるの、うん、本当に僕は感動したというかすごいな
って、どうな、なんかあのトゥルソ今日ちょっとちらっと話したさ、
あ、はいはいはい、
TURSO かっていう、まあもうエージェント単位とか、うん、まあ一つの店舗単位とか、なんかそういうのでデータベースサーバーを、うん、データベースを持てるみたいな感じなのかな。で、うんうんうん、それはもうなんか持てるのはいくらでも持てて、有料プランだったら。で、あくまでも読み書きするのに重量課金するみたいな。なんかそういう仕組みがあれば、一個、その、複数の人が使う前提になるからこそ生まれる複雑さ、いうのを排除できるから、なんかちょっとシンプルになりそうやんな。なんかそういうのを使ってるのかもしれないね、もしかしたら裏側で。
もしかしたらね、まあいわゆるマルチテナント型とか、まあ RLS みたいな一つのデータベースとか一つのインフラでいろんなユーザーを抱えるんじゃなくて、うん、もうターソとかは、まあ、インフラごと分離するよみたいなマルチサーバー的な感覚というか、
うんうん、
なんかそういうのが、そういうのをもしかしたらやってるかもしれないしね。うん、
うん、なんかそれやんないと結構怖いもんね、プロンプトインジェクションとか含めて。
そうだね、データを分離して、うん、完全にまあユーザーごとにサンドボックスにさせるみたいなのを考えていかなきゃいけないから、
うんうんうん、
まあ、確かに、まあ、インフラごと分離するとかも一つのなんか方法論ではあるよね。まあでもこれが、うん、まあクロードとか GPT、 あ、まあ、チャット GPT みたいな、なんか数千万人、うん、数億人が使う規模とかだと一体どうやってるんだみたいな、
うんうんうん、
またねそういうのもあるけど、
うん、まあ、なんかだからこそこういうターソみたいなのが出てくるんでしょうね。だからそこを簡略化してくれる。
うんうんうんうん。まあそうだね。うん、
だってテナント単位とかにできれば、なんだろう、情報量も1テナントに限られるから、負荷分散にもなるもんね。うんうんうん、
まあ確かにね、うん、分散はされ、できるよね。
うんうんうん。だからなんかそういう意味でも結構いいんだろうなって。まあなんかターソーは口コミ的にはまだ本番で使えないレベルだみたいなところをなんか見たりとかもしたりとか、なんか実験的なプロジェクトとかだったら使ってたりとかみたいな、なんか多分まだこれからって感じなイメージだけど、なんかそういうのが整備されてくると、結構エージェント開発とか、
うん、
で、前回前々回ぐらいの話でした、このコンテキストをいかにこう渡してあげるかみたいな、ログをこう、うん、あ、まだ話してないかな、まあログをこうできるだけ取っておくと、うんうん、その AI にそのユーザーの行動っていうのがちゃんとこう世界を認識させられるという意味で重要だよねってなった時に、どうしてもやログの量とかが多くなりすぎたりとかするから、そうした時にも結構良さそうよね、という分離すると初めから。うん、まあそんな感じで、ちょっとクロードデザインかなり良かったですっていう話です。はい
はい
はい、じゃあ、まあ今日はこんなところで終わりましょうか。
はい
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。本日は、クロードデザインですね、まあ、実際にシステム開発領域でも結構使えるなっていう所感を得たので、まあ、そこの共有になりました。まあ、こんな感じでいろいろなサービス使っておりますので、もし気になった方は、いいねやフォロー高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。